今野ひかるのひかるんレボリューション。皆さんこんにちは、今野ひかるです。この番組は今野ひかるがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。いや、最近ずっと暑いですけど、なんか夏になると昼からビールとか飲みたくなりません？それでこの間友達とみんなで昼飲みをしたんですよ。3時から。本当は浅草とか上野とかのホッピー通りとか行きたかったんですけど、さすがに暑すぎてそれは断念したんで、ちょっと室内で浜焼きを食べながら、なんかちょっと夏を感じながら飲んでたんですけど、何時まで飲んだと思います？昼の3時からなんと夜中の3時まで飲んでまして、もうびっくりです。もうベロベロなんですけど、なんかよく皆さんにコンピカちゃんってお酒強いのって聞かれるんですよ。で、まあ強いは強いんですけど、その時も本当記憶なくしてて、もうほぼゾンビみたいな感じで、ただ酒をなんか体内に入れるだけのゾンビと化してたんで、なんか最近お酒強いっていうよりは長く飲めるけど後半の4時間ぐらいは記憶ないですよっていう感じなんですね。もうちょっとあまりそんなに若くもないので飲み方を改めないとなと思う今日この頃でございます。はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは今野ひかるのピカルンレボリューション、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。続いてはお便りのコーナーに参りたいと思います。ラジオネーム神楽坂ミサイルさん、こんにちは。こんにちは。質問です。今野さんはやっぱり紺色が好きなんですか？他に好きな色があれば教えてくださいとのことで、お便りありがとうございます。紺野だから紺が好きなわけでは残念ながらないんですけど、そもそも紺野ひかるっていう紺、この名字、まあ、名前つけたの自分で名前つけたんですけど、当時こんなにこの業界で活動を続けていくと思ってなかったので、すんごい雑に名前つけちゃったんですよ。当時まだバイトしてた時のこう先輩の男の人がちょっとイケメンでかっこいいなと思ってて、その人が紺野さんっていう名前で、字は違うんですよ。今の方に、今に野原の野なんで字は違うんですけど、そんなすっごいしょうもないとこから名前を取っちゃったんですね。まさかね、こんな続けるとは思わないのでなのでちょっと後悔はしてますが、はい、なので紺が好きなわけではないです。好きな色は黄色好きですね。黄色とか青とか紫とか、結構パキッとした色が好きですかね。家の中もなんかこうカーテンとか、ラグだったりとかも水色だったりとか、なんか黄色だったりとか、そういうものを多めに置いてるので、そんな感じの色が好きです。はい、では続いてラジオネームみっちゃんやる姉さん、脱力感が魅力的なコンピカちゃん、こんばんは。こんばんは。この番組の6月の放送でピラティスに1ヶ月ほど通っていて腹筋ができるようになったという話をされていましたが、その後ピラティスは続いていますか？腹筋の回数は増えましたか？私は長年腰痛持ちで、毎晩寝る前に15分間腰痛体操を続けています。かれこれ2年ほどになるのですが、おかげで今のところひどい腰痛にはなっていません。健康のために地道に続けることの大切さを実感しています。ということでお便りありがとうございます。すごくない？この毎晩寝る前に15分間を2年ほど続けて 偉すぎる、大尊敬です。それは私なんてもうめちゃくちゃ三日坊主なので、いや真似できないですね。真似できるようになりたいですけど、いやすごい、ピラティスね今8月の、まあ、末の方なんですけれども、先月ピラティス1回も行きませんでした。おめでとうございます。いやーいつまで続くかなーって思ってたんですけど、先月ダメでしたね。あとまあ暑すぎてこう外に出たくないが勝っちゃって、まあいっかって思ってたらピラティスの存在をすっかり忘れてしまい行けませんでした。けどですよ、なんと今月3回行きました。えらいぶりか、ちゃんと巻き返しました。3回も行きました。昨日も行ってきました。えらくないですかちょっとね先月はサボり気味だったので、今月あと2回ぐらい行けたらなと思ってます。腹筋でき、そうですね。腹筋の回数は、7月行ってないので、全然増えておりません。来月にでも、いい報告ができるように、一応やる姉さんにね、いい報告できるように、今月、来月、いっぱいピラティス、通いたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで以上お便りコーナーでした。続いてフリートークのコーナーに参りたいと思います。今回はですね、ちょっと睡眠時に見る夢の話をしようかなと思います。皆さん夢って見ますか？なんかさっきチラッと聞いた話によると、意外と90何パーセントの人が夢自体は見てるらしいですね。でもその覚えてるか覚えてないかっていうとこで、なんか夢を見たことある人みたいなのでちょっと下がると思うんですけど、私結構毎日夢を見てて、それも結構覚えてられる方なんですよ。ただなんか覚え出てない日っていうのがあって、それはなんかアラームかけて、アラームの勢いでバッて起きた時で、なんかその勢い、アラームの音にびっくりしちゃって、夢の内容がポーンって飛んでっちゃうんですね。なのでこうアラームかけず、なんかゆっくり寝れた時、自然に目が覚めた時っていうのは結構夢の内容を覚えてるんですよ。でなんかそれに、私結構寝る直前に見たものとかが夢に出てきやすくて、すごいそれが影響されやすくて、夢寝る前考えてたこととかから、あ明日撮影だな、どうしようどうしよう、どういう風にアドリブやっていこうかなとか、なんかそういうのを考えてると夢の中で仕事してたりとか撮影しちゃってて、だから二度仕事してるその日みたいな感じになるんですよ。もう起きてどっと疲れてるみたいなこととかもあったり、でなんかちょっと怖い、なんだろうな、映画とか見た日は、まあ、必ずと言っていいほど怖い夢見ますね。で私もなんかずっとちっちゃい頃から同じ夢を見ることがあるんですけど、ちょっと怖いっていうか、全く見ず知らずの人に地下駐車場でちょっと追いかけ回されるんですよ。ですごいナイフで一刺し二刺しっていっぱい刺されてるんですけどどれだけ刺されても死ねないんですよ。痛いってなってずっと私が逃げ回って、でその地下駐車場は出口もないから出れないんですよ。車の影とかに隠れたりとかして、でも見つかって上からグサッて刺されたりとか、怖い痛いっていう夢を本当に同じシチュエーションを何回も見るんですよ。これっていいことがある予兆でいいんですかね。そうとは思えないんですけど、でたまに、あこれ夢だって、これは夢だって、このシチュエーション前にもあった 夢だって気づくことができるんですけど、それでも逃げられないんですよ。怖い。ちょっとね、夏なんで怖い話もいいかなと思って怖い話してみました。でも、可愛らしい夢も見ますよ。学生時代とか、こう、好きだった人が夢に出てきてくれると、もう朝からもうめちゃくちゃハッピーだったりとかするじゃないですか。一日もうテンション高く気持ちよく過ごしたりとかするじゃないですか。で、学生時代、中学生ぐらいの頃かな、当時好きだった芸能人が、まあ男性がいまして、その人ともう一人好きだった芸能人、男性、二人出てきてくれまして、二人が私のことを取り合うんですよ。で、もう決めれないじゃないですか。夢の中でも決めれなくて、めっちゃニヤニヤしながら喋ってる今。で、結局なんか二人からこう左右からなんかこうほっぺにチューとかされて、いい感じのとこでアラームが鳴ってね、目覚めたんですよ。あ、学校行かなきゃいけない。でもこんな夢もう二度と見れないかもしれない、どうしても続きが見たいと思って、私はその日学校を遅刻して二度寝して、なんと続きが見れました。おめでとうございます。続き見れたんですよ。でもなんか続き見れたらいいけど、その時にはなんか向こうの気が変わってたのか、ちょっとツンケンしちゃってなんか見たかった夢じゃなくなっちゃったんですね。私がこのどっちつかずな態度するから、なんか向こうもちょっと冷めちゃったみたいで、なんかそんな夢でしたね。二頭追うものは一頭も得ずみたいなのを体感した夢でした。はい。というわけで、皆さんもね、なんか夢占いとか、夢見たらなんかしてみてはいかがでしょうか。はい。以上、フリートークのコーナーでした。こんな光るのピカルンレボリューション、そろそろエンディングのお時間です。次回ですね、ちょっとお便りをテーマを設けて募集してみようかなと思いまして、次回まあ9月ですね、配信は10月の頭の方になるかなと思うんですけど、やっぱ秋といえばみたいな、皆さんいろんな秋といえばがあると思うんですけど、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋とか、いろんなことが思いつきますけど、皆さんの中で秋になるとこれがやりたくなる、これが食べたくなるなど、何か秋にまつわるエピソードがあったら、お便りお待ちしています。そしてですね、告知の方をさせていただきたいと思います。10月の19日に、このラジオの公開収録第2弾があります。受付も始まってますので、第1部と第2部と、2部制になっております。ぜひぜひたくさんの方に来ていただければなと思います。そして10月25日、スケベ専門学校室という、トークイベントがあります。そちらも合わせて来てくださると嬉しいです。それでは、今野ピカルの、今野ピカル。それでは、今野ピカルのピカルレボリューション。今日はここまでです。ここまでのお相手は、最近、白子のようなビヨンド豆腐というお豆腐にハマってて、一日一個、必ず食べてる今野ピカルがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。